皆さんこんにちは。編集者ライターの杉田真理子と
プロジェクトディレクターの石川彩香子です。この番組は都市というテーマが好きで好きでしょうがない2人が都市に関するさまざまなグッドニュースをざっくばらんに話す場所です。
Good news for cities。
今日は、都市と女性、
はい、そうですね、
ということで話をしていけたらと思います。
私たちも女子2人ですしね、
うん、
はい、
まあ、この話はちょっとね、いつも我々としても議論に上がったり話をしているところなんですけど、ちょうど最近、ノートの記事ですかね、この国潮社っていうチームが、うん、書いているノートの記事を見つけて、ちょうど最近出た、フェミニストシティっていうカナダの、レスリー・キーン、
レスリー・カーンさん、うん、
レスリー・キーンレスリー・カーンさんが書いた、フェミニストシティっていう本の、まあ、レビューとそれに関する、まあ、うん、
考察だね、
書いてある記事を読んで、
うん、
こういう本をちょっときっかけに、
うん、そうだね、
話してみようかっていうことで、
うん、まあ、この、うん、はい、この記事は都市を女性視点で捉え直すフェミニストシティとは何かっていうタイトルの本なんですけど、まあ、うん、この視点って、まあ、さっきゆかこが言ったみたいに、うん、結構前から私たちもよく話していたんだけれども、うんうん、なんか満を期してちゃんとまとめて話してみようかっていうのは、
うん、
この記事がきっかけだったかなと思います。どんなことが書いてあるとかちょっと簡単に説明しようか、
うんうん、まだちょっと我々もじっくり本を読めてはないんですけども、まあ、基本的にこれまでの都市っていうものに、女性の、視点っていうものも抜け落ちてる、男性中心主義で進められてきて、うん、その中で都市がデザインとしても構築されてきたよねと、
うん、
で女性だったりトランスジェンダーだったり都市から阻害されてきていると、でそうなった時のいろいろなデザインとしてのバグだったり課題みたいなところをいくつか挙げて書いてって、例えばモビリティのところだったり家の構造だったり、うんうん、そういうものが、女性視点でデザインされてないよねっていうことをいろんな視点から語っているっていうような内容なのかなと、
うんうん、それを見ると、そうだね、うん、そうだね、まあ、要は、まあ、サブタイトルにもこの本にあるようにマンメイドワールドというか、
うん、
男性が作った社会に対するアンチテーゼみたいなところで、
うん、
まあ、確かになんかまあ有名な、ね、建築家とかマスタープランを書く人たちとか、
うん、
意思決定をする人たちとか、うん、まあ、行政とかね、
うん、
政治とかもそうだけれども、うん、まあ、男性中心だよね、
うん、
まあ、さらに言えば白人男性が中心の、まあ、世界社会であり、うん、都市だよねっていうところに対して、まあ、それとは違うオルタナティブな都市のあり方、デザインのあり方っていうのはどういうことなんだろうっていうのを書いているところだと思います、
うんうんうん、
まあ、結構今までも言われてきてる、この人が初めてではないよね、うん、ではないだろうね、うん
うん、ただなんかそのフェミニストズムとか、うん、そういう視点からの、議論だったりとか、うん、あんまりそんなにこう盛り上がってはなかったっていう感じはあって、で最近になって都市とかコミュニティ作りの中でそういうものが言われてきてるのかな、
うんうん、
ちょっと注目され始めてるっていう感じが
するよね。そうだね、そうだね、うん、なんかこの著者のレスリー・カーンさんもフェミニストジオグラファーみたいな言い方をしてて結構面白いなと思うんだけど、うんうんうん、確かにその話はなんか盛り上がってはいなかったけどちょこちょこ聞いていて、
うんうん、
私もそのヨーロッパで大学院で勉強した時も、うん、あんまりそのフェミニスト系の、まあ、女性の先生も少なかったし、
うん、
そのフェミニストと都市みたいなやっている議論とか勉強とかなかったなと思って、
うん
うん、確か同級生のフェミ系の子が怒ってたことを思い出しているんだけれども、
うんうんうん、
なんかそうだよね、まあ、フェミニストジオグラフィーってどういうことやねんとか思うけどまあ確かに話してたらなんかいろいろ違いがね、
うん、
あるんだよね、都市の中でこう安全と感じる感覚の違いとかね、うんうんうん、この記事の中にもあった、
うん、
セーフティーピンっていう
事例、うんうんうん、インドの事例だね、うんうんうん、これはなんかインドで、その何レイプとか、うんうん、そういう女性が被害、性的な被害に遭う機会がすごく増えていることが課題視されていて、うん、そのウェブ上みたいなそのオンライン上アプリ上で、うん、その不安 安全だと不安を感じた場所だったりを、うんうんうん、投稿してピンできるみたいな、
はい、
でまあ、集合値というかそういうデータをフォトマップで集めて、うん、そういう女性の、うん、安全性を担保するというか、
うんうんうん、
そういうものをやろうとした取り組み。
そうだね、うん、私も実際にこのアプリインストールして使ったことがある、うん、結構面白い、うんうん、そうだね、
うんうんうん、
なんか確かに私イスタンブールに結構前に行ったんだけど、
うん、
現地の女の子と一緒に歩いていてその子が案内をしてくれてたんだけど、
うん、
なんか今でも覚えてるのが、
うん、
なんかちょっと本当にダウンタウンの、
うん、
よく彼女が行くモスクの近くの、
うん、
なんかトンネルみたいなちっちゃな、うん、本当にもう数メートルのトンネルみたいなところがあって、
うんうん、
行きかけたんだけどなんか男なんか男性が一人なんか向こう側に立っていて、
うん、
何を思ったのかその子その私の友達が途中でピタッと止まって、
うん、
こっち行こうって言って、
うん、
なんか行動のをグッと変えたのね、
うんうん
う
ん、
そういうのって結構さ感覚として私たちもあるよ ね、
しかも特にその安全性とか、
うんうんうん、
そこに関してすごい敏感な気がしていて、
うんうん、
男性と女性で例えば2人で歩いてた時も、
うん、
この間ちょっと話してたけど、
ね、
なんかさ女性がうーんと男性はそこその場所を不安だと思わなかったけど女性は うん、その場所を不安だと思うみたいなことがあったみたいな
そうだね
多分街にいる中でも感じる感覚とかセンスみたいなものは絶対違ってて
違うねそうだね、
うん、
そうまさに私の夫がアメリカ人で、うんまあ、白人男性なんだけれども、うん、で彼と一緒に歩くとやっぱりそういった感覚の違いみたいなのがあって、うん、ここはやめようよみたいな私の感覚を多分彼は分からなかったりとかね、うん、そういうのがすごい面白いなと思います、
うんうんうん
まあ、感覚だけじゃなくて、まあ、具体的なインフラみたいなところでも違いがあって、
うん、
今我々はアムステルダムに住んでるんだけれども、
う
ん、
だね、
はい、なんかあの公共トイレがね、
うん
うん、
実はね結構意外だったよね川がたくさんあるんですけどその川沿いにもう明らかにこうもうオープンな、
うん、
なんていうんだろうな公共トイレがあるんでね、うんうんうん、ドアもなくて
そうだ、ね、
こう S の字みたいになってて、
はいはいはい、
中にちょっとだけ隠れられるようになってるみたいな、うんうんうん、これなんだろうなって
最初小便用、
うんそね、見たらなんかその男性用小便、
うん、
小便っていうの小便用トイレみたいな、はい、なんかちょつまりこう立って川沿いであのこの、ま、中央だけ隠れておしっこできる場所なんだよ ね、
だ、 ね
だから旗から見ると顔と足はもう超丸見えで
見え、うん、どう考えても女性使えないよね
そうそうそうそう、まあ、それが結構たくさんあるんだよね
そうたくさんあるでなんかさっき調べたら、
うん、
市内にはその男性用公共トイレが35件でもこれ、うん、2017年のデータだからもっと増えてるかもしれないけど、うん、で女性用がそれに対して2件しかなくて、うん、でなんか実際2016年だかに7年16年か17年だかにもう女性用のトイレが公共トイレがなさすぎて、
うん、
もうどうしても我慢できなかった女の子が、うんうんまあ、なんか道端でしてたら警察に見つかってなんか罰金を取られたみたいな、うん、それをきっかけにあのいや女子も公共、まあ、女子も小便するおしっこするしあのそういった公共トイレみたいな必要なのなんで男性用しかそもそもないねんみたいな感じで結構ムーブメントになったみたいなのを知って面白かったなと思いました、
うんうんうん、それで結局トイレはできたのかな
えなんかね、うん、1個できなんか1個か2個ぐらい、うんすごい結構あの地面に埋もれてこうニューンって夜になったら出てくるみたいなトイレができて、うんうん
うん、えでも夜になったら出てくるわけじゃないよね普通に立ってるってことだよね
普通に立ってるのかなでもなんかデザインとしては地中に埋もれるような結構スマートなデザインなんだけど、うん、まあでも 1個しかできてない
地中に埋もれさせるの
そうそうそうそうだから数としては全然足りてない
1個とか全然あれじゃんね
そうだよねそ
れはでもどうだろうななんか確かにさ日本でもトイレあるけどさ、
うん、
なんとなくしないよね公共のトイレで、
うんうんうん、
しかもなんかそのドアがないデザインとか不安でしょうがないよね、
うんうんうんうん、
やっぱそこはやっぱ違いだよね
すご
い、
うん
うん、
そうだねそれがトイレの話ですね、
うんうんうんうん、
あとは私が個人的に感じて面白かったなと思った、うんまあ、ジェンダー関連の事例で言うと、うん、ウィーンに住んでた時に、うん、なんかトラムにさ、まあ、日本にもあるけど、
うん、
あの 優先座席のところにサインがあるじゃない、うんうんうん、そのお年寄り、うん、怪我してる人、うん、妊婦さんとか、うん、で、まあ、子供がいる人とか、うん、それがこうピクトグラムみたいな感じで、
うん、
ウィーンのこう電車とかトラムとかにもあるの、
はいはいは
い、でそれがなんか子供を抱いてる人が明らかになんか女性なのね、うん、なんかそのピクトグラムといえどもちょっとこう女性か男性かとかが分かるようなデザインのイラストで、
うん、
でそれがかなり問題になって、うん、なんかデモというかかなり抗議活動が起こって、うん、子供と一緒に乗るのは女性だけじゃないみたいな、うん、でそれをウィーン氏が反省して今はどっちバージョンもある、女性が子供抱いてるバージョンもあるし男性が子供抱いてるバージョンもある
みたいな、うん、あ2つあるんだ
そうそうそうそう、うん、でたかがねサインとはいえど、うん、されどサインというか、
うん、
なんかそういうところで結構、ね、自分たちのマインドセットとかも
そうだね、
うん、形成されちゃうから面白いなと思った、
う
ん、
そういう意味で言うと日本はさその電車とかで言うと女性専用車両みたいなものがさ、
うん、
なんかまあ満員電車の対策とか痴漢対策とかそういう対策 を意図して作られたけどさ、
うん、
なんかあれは果たして機能してるかみたいなものを話したことがあったじゃない、
うんうん、
で結局多分そういう課題から女性専用車両を作ろうってなったんだと思うんだけど、うん、デザインとして、
う
ん
う
ん、
そうだね、
でも女性専用車両になる身としては女性だけだとまたそれも怖いっていうところがあって、そう、だね、そう、なんか女性は女性に容赦ないし、
うんうんうん、
なんかみんなハイヒールとか履いてるから
割れたら痛いみたいな、
割れたら痛いし、なんかそれはそれで、
うん、
なんか居心地の悪さもどこかある、
うん、そうだね、
だからなんかこの、うん、フェミニストシティのね、あの、うん、記事を読んでいた時も単純にその女性視点が抜けてるから女性のためのデザインをしようっていう話ではまたバグが生まれると、
うん、それは
だから女性のためのデザインをなんかしようみたいな感じでデザインをこう変えていっても、うん、多分それ根本的な解決にはならないような
っ
てい
うところを
感じるよね、
うんうん、なんかこれから必要なのは女性のためのデザインっていうよりも、
うん、
よりインクルーシブな、
うん、
そのまあデザインのプロセスであったりとか意思決定の場に、うん、まあ、今までのこう男性中心主義的な人以外の人がいた上での、うん、まあ、デザイン都市のあり方みたいなのが大切だなと思って、確かにこの、うん、まあ、フェミニストシティの記事を読んでた時にさ、うん、男性よりも女性の方が何パーセントこの傾向があり、そうそうそう、だからこそ歩行者が多いからこれであり、
そうそうそう、
だからこそこれであるとかね、ちょっとなんか違和感だよね。
そう、もちろんなんかその説得としてのそういうロジックはとてもなんか意味があると思うんだけど、なんかこういうものの議論が盛り上がった時に、
うん、
だから女性のためのこういうデザインをしようとかになっていくとまたなんかずれてくだろうなって感じがする
よね。そうだよね。
うん、
なんか、まあ、フェミニズムみたいなものにちょっとうっとくる人とか、うん、まあ、たくさんいると思うし、うん、なんかそのちょっとジェンダーの話とかになると、ね、うん、攻撃的なあの議論にもなりがちだなと思っていて、うん、それってなんか、なんだろう、女性だからとか男性だからとか、うん、どっちを優先すべきだ、うん、じゃあ男性は優先されなくていいのかとか、うん、なんかそういうなんか違うんだよみたいなね、
う
んうん、議論になってしまいがちなので、それは思うね、
うん、
うんうんうん、
なんかだから本当になんかさ、でも我々も都市をテーマに活動しててさ、例えばこの人に話を聞きたいなとかさ、
うん、
結構やっぱさどうしても男性が結果的になんか多くなっちゃってるっていうところがあるなと思ってて、それがなんでだろうなっていう、うん、なんかそのやっぱ構造とかそういう、ことを動かしていくステージになんでこんなにも少ないんだろう、
うん、
女性が少ないんだろうって疑問があるし、
そうだよね、
なんかそれこそ渋谷でプロジェクトやった時もそのエリアマネジメントのなんか会合みたいなので、
うん、
なんか年に1回 200-300 人集まる会合になんか東大でやってるやつに行ってきたんだけど、
うんう
ん、なんか見渡す限り男性みたいな感じで、
う
ん、
そうだよね、
え、この人たちの頭でこの公共空間はできてたんだって思うとちょっとショックで、
そうだよね、
こんなにもなんていうの、明らかに分かるほど そのような実践の場に女性が入っていないのかもしれないっていうところで、うん、すごいそこには危機感をすごい感じたから。
そうだよね、うん、この分野でちょっと働いていると確かにプレイヤーは圧倒的に男性が多いなっていうのもあるし、うんうん、まあ、結構、まあ、建築もそうだよね、うん、まあ、大学の教授とかもそうだし、うんうんうん、建築の学生とかもやっぱり男性が多いみたいな大学は未だに多いし、建築学部でね、
うんうん、
まあ、工学部がそもそも男性が多いとかね、うん、それはね感じるよね、うんうんうん、面白いなと思います、
うん
うん、なんか今パッと思い出したんだけど、うんうん、イマジニアリングっていう、まあ、ディズニーがもともと生み出した造語があって、うんうん、イマジネーションとエンジニアリングを掛け合わせてるんだけど、うん、なんかイメージしたものをエンジニアリングして世の中に現実化させるみたいな。でそれをなんか都市の文脈で批判的に考察しているあの、まあ、都市学者の人がいて、
うん、
その人が、まあ、誰のイメージもが全て現実化するわけではないと、特に都市みたいなかなり、まあ、お金も時間もかかる複雑なコンフリクトの賜物みたいなものの中では、うん、あの、まあ、決定権がある人、まあ、権力と、まあ、つまりお金と発言が、うん、権がある人のビジョン、イマジナリーが形になることが多いみたいな話をしていて、
うん、
そのパワーを持っていない人たちのあのビジョンみたいなのが結構反映されにくいみたいな、
うんうんうん、
でこの前ゆか子が見つけたロッテルダムのさ、
うんうんうん、
あのキッズ、どういう取り組みだっけ、
キッズ、まあ、ワークショップというか、まあ、都市教育みたいな、うんうんうん、都市教育みたいなのやってる団体で、まあ、子どもたちに都市の、
うん、
うんとを作らせるというか、うんうんうん、都市を理解させるしてもらうためのなんかワークショップとかを、うん、まあ、継続的にやってるチームとかがあって、
うんうんうん、そうだね、子供が都市を作ったらみたいな、うん、子供が、うん、あの街づくりの決定者だったらみたいな、うんうんうん、ちょっと面白いこう、
うん、
逆説じゃないな、うん、面白い問いを立てた上でやっている、まあ、教育活動なんだけど、うん、まあなんか面白い、逆を言えばもうそもそも子供の意見とかね、
うん、
はあんまりその都市のビジョンとかに含まれにくいっていうのが、うん、ある中で、そうだね、そういう話とかもやっぱ女性だけじゃなくて、
うん、そう
だね、するべきだなと思った。うん、他にもいろいろこの分野で、ね、うん、面白い本とか、
そうだね、うん、なんかさっき言ってたさ、その男性が建築に多いよね、都市に多いよね、うん、みたいな話でいくと、はい、このマリコがこや言ってたこのシティドリーマーのこの引用、あ、セリフが超いいなと思って確かにちょっとそのエピソード、確かに
シティドリーマーズっていう新しいドキュメンタリーがまだリリースされてないんだけど、ね、確かカナダのやつ で今トレーラーが見れるんですね、
うんうん、
それが結構面白くて、うん、
ドキュメンタリー、
ドキュメンタリーで、ね、うん、まあ女性今までスポットが当てられていなかったけど結構面白い、あの結構な業績を成し遂げてきた女性建築家、もうみんなおばあちゃんになっちゃってるんだけど、ね、その姿を描いたドキュメンタリーで、
うん、4人の
4人かな、うん、4人か5人かな、うん、でなんかそのトレーラーちょっと予告編かみんな見てもらいたいんですけど、うん、面白くて、うん、なんかみんなねコメントがおばあちゃんだからさ、うん、私がなんかあの建築の学校に行った時は、うん、なんか周りにみんな男子ばっかり、こいつら何してんのか、うん、こんなところでって思ったね。
そう、建築はね女性の仕事だと思って入ったら男ばっかだったみたいな、
めっちゃ面白い
何しに来たんだろう
み
た
いな。そうだね、
うん、
なんか無意識に建築はなんか男性の仕事みたいな、もしかしたらなんか社会的にあるのかもしれないなと思って、もしくはあとはなんかね、うん、なんだろう、またウィーンの話になるけど、ウィーンに住んでた時に、いろいろ公共住宅のデザインとかを調べてた時に、
うん、
女性は住宅の特にインテリアのデザインを担当させられることが多くて、うん、男性はマスタープランとか、
はい、
あの外観のもっと講義のもの、大きいものをやるみたいな役割分担がなされていて、
うんうんうん、
で女性の方が家の中のものを、
うん、
ことをよく知っているとか、
うん、
そのドメスティシティってなんて言うんだろうね、うん、家の中にいるみたいな、うん、 家庭のことみたいなが分かるからみたいなロジックらしいんだけど、
はいはい
はい、それもすごいセクシストというか、うん、すごいすごい嫌だよね。
そうだね。
みたいなね思ってしまうけど。
確かに。そうだね。
うん、でも未だにやっぱりあの台所とか家の中のことは奥さんが、
うん、
あの女性が、主婦の方が、みたいな言葉遣いは、なんかいろんなプレイヤーの方から、実はよく聞いて何気なく多分使っている言葉なんだろうけれども、そうだね、ちょっと違和感を感じているなとは思った。なのでこのシティドリーマーズ、さっきのドキュメンタリーは、
ね、
そういうのをガツンと言わせるおばあちゃんたちが出てくるので、
かっこいいね、かっこいいばあちゃんたちが、
まあ、かっこいいおばあちゃんといったら、まあ、ジェイン・ジェイコブスとかね、有名ですね。まあ、
そうですね、
ジェイン・ジェイコブスもドキュメンタリーが確か、本当最近数年前かな、出てたけど、
1年か2年前ぐらいだね、あったね、
で最近出たイニシアタイブで、まあ、ジェイン・ジェイコブスだけじゃないっていう、まあ、Not Just ジェイン・ジェイコブスっていうプロジェクトがあって、まあ、歴代 の, あの都市建築に関わってきた、
ね、
でもスポットライトが当てられてこなかった
女性みたいなのをクローズアップしてる、このねメディアも面白いよね、
結構面白いね、
こんな
何
エジプトこれ何
だろう、ね、結構昔にさかのぼって
る、
それは確かに面白いけど、そうね、なので、まあ、コンクルージョンとしては、まあ、さっきも言ってたけど、まあ、
なんかどうなっていくといいんだろうねみたいな、私たちも多分どこかそこにはずっと課題を持ってて、まあ、女性としてこの分野に関わるからには、何か今よりもっといい関わり方だったり都市の作られ方ってものなんていうに貢献していきたいってすごい思っている中で、ね、さっき言ってたみたいにね、女性のためのデザインを女性がすればいいとかそういうことではなくて、
そうなんだよね、
なんかやっぱりそれを作ってチームだったり作るデシジョンメイキングをする場所だったり、機会にもっといろんな人が単純に入ればいいと思っていて、 それは別に女性だけじゃなくてもいいし、そういうソフトな感覚を持つ男性みたいなものも必要だと思うし、なんか性別ではなくもっとその本質的な構造の中にもっと多様性が生まれるというか、
そうだよね、そうだよね、なんか私たちとしてもなんかこう、女子2人女性枠としてこれみたいなことをしたいわけでは全然ない、まさにそうで、
むしろなんか多分男らしい部分多いと思うよ、
この2人、あ、本当にそう、
どっちかっていうと
それはそう本当に思います。なのでまあ結局はインクルーシブデザインというか、まあ、ジェンダーだけじゃなくて、そうだね、まあ、世代の違い、そのエイジズムっていう言葉もあるけど、まあ、高齢者の方だったりとか、子供だったりとか、障害がある人とか、と言葉が違う人とか文化とか宗教が違う人、移民だったりとかね、
そうい
う人たちもたくさんいるチームがいい街、まあ、彼らがつまりユーザーであり、彼らが一番、彼らというか、まあ、街の本質はそういったダイバーシティがあるわけだから、街を作り手もダイバーシティがなければいけないっていうのが思うね。そうだね。なのでまあなんかプロジェクトとか、今すぐこうじゃあなんか女性のための街作ろうとかそういうのではなく、今こうやってるプロジェクトとか、なんかオーガナイズしてるカンファレンスとか、なんか意思決定の場に自分と同じような年代の、
同じような層だけがいるとちょっとアンテナ張った方がいいよ
っていうね、そうそうそうそうそうそう、
ちょっとそれ面白くないかもよっていう、
あれって思った方がいいかもしれない。
そのセンスは意外と重要かもね。なんか私たちもそうだと思うけど、なんかその感覚がわからないければ聞けばいいし、なんか
そうだね、
女性だから教えてって言うのでも全然いいと思うし、やっぱり違う部分は持ってるから、なんかチームにそういう人がいないのであれば聞くとか、なんかアクティブにその情報を取りに行くとか、なんかそこをためらいをせずに、なんかやれていけるといいなと思うし、さっき言ってたみたいに、ね、 男性しか8割5そうだね、男性しかいないチームはちょっとって思った方がいいんじゃないかなと思うけどね。
そうだよね。よくこう思い出すのがあのルコ、うん、コルビジェとかがさ、うん、古い白黒の写真とかでさ、うんうんうん、マスタープランをさ、うん、こうやってあのスーツ着た男性とかこうやってこうやって、
うんうんうん、
写真よく見るじゃない、
うんうんうん、
それそういう状態になってたらちょっと
そうだ、ね、
あの危険信号みたいなね。
まあ、我々もしかりだよね、その女の子だけと か、ね、なんかまあ似たような世代だけとかになった時には意外と視野が狭くなってないかって自分たちに問いかけていきたいね。
うん、そうだよね、うん、経済状況とかさ、うん、きっと私たちも付き合う人たち同じようなバブルの人、うん、なんだろう、うん、顔見知りのネットワークみたいなあるじゃない、
うん、
そういうのとまた違うさ、全然職業の違う人のなんかね、
うん、
とかね、
そうだね。だからちゃんなんかやっぱ常に自分たちの感覚を疑い続けるってことだったり、分からないことや分からない感覚、分からない人の視点っていうものを積極的になんか学び続けたいね、我々もね。
そうですね、うん、うん、という感じですかね、
うん、まあなんかこのテーマに関してもっと面白い事例とか、
うん、
なんかまた発見があったらぜひ話してみたいね。
はい、そうですね、うん、なんか率直な意見とか感想とかもあれば聞いてみたいなと思います。
はい、ということで、じゃあ今日はこの辺で、
はい、次回もお楽しみに。
はい、
今後もこの番組では都市をテーマに様々なおしゃべりを繰り広げる予定です。
次回もお楽しみに。